イエス様の弟子たちが一番最初聖霊を受けて伝道したとき、その場にはエルサレムにはローマの人たちもいました。その人たちが聞いて自分の住んでローマの町に帰って伝道してできた教会がありました。もう一つは迫害によって散らされた人々がローマに行って作った教会もありました。ですからローマの町には小さな教会がいくつもあったわけなんですね。しかもそれはルーツがまちまちだった。ユダヤ人の教会もあれば、混ざっている教会もあれば、もしくはその逃げてきた人たち、迫害で集まってきた人たちが作った教会もあった。いろんなごちゃごちゃの教会がたくさんあったわけなんですね。しかも問題なことに指導者がいなかったわけなんです。未熟な信仰者へパウロは教える必要があった。何とかしてこの旧約聖書からイエス・キリストの救いを伝えたいと思って、何度か行きたいと思ったけれども行けなかったんですね。そこでこの手紙を送ったという背景があります。つまりこのローマ人の手紙、まあ、手紙すべてがそうかもしれませんが、私たちで今でいうところの通信教育かもしれません。そのようにしてこのローマ人の手紙はイエス・キリストの救いを旧約聖書からしっかりと教える内容になっているわけなんですね。これはパウロならではの働きです。ローマに住む信仰者たちはイエスをキリストとして信じていたものの、同胞ユダヤ人から迫害を受けていました。そしてこの同胞ユダヤ人から迫害を受けることによって、彼らは自分たちが孤立しているような感じになったのではないでしょうか。パウロがイエス様のことを伝えたときに迫害されたように、ローマでの信仰者たちもパウロまでとはいかないまでも冷たい態度を捉えていたのではないでしょうか。神は私たちの同胞を見捨てたのか、神は私たち自身を見捨てたのかと感じたのかもしれない。なぜこんなに伝えているのに彼らは信じることができないのか、こんなに関わっているのに、こんなに素晴らしい良い知らせなのになぜ信じることができないのか。私たちの同胞を神様はもう見捨ててしまったのか、そんな風に感じたかもしれません。パウロは神様がユダヤ人を見捨てていないことを語っています。そしてそれがなぜなのかというのが今日の箇所なんですね。11章の一節読んでみるとこう書いてあります。それでは尋ねますが、神はご自分の民を退けられたのでしょうか。決してそんなことはありません。この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫、ベニヤ民族の出身ですと書いてあります。なぜこんなことを言ったのでしょうか。もし神様がユダヤ人を見捨てたとするならば、これから救われる人ももしかしたらいつか見捨てられるかもしれないということです。後から信じる人たちも何か問題があったら、もうこんな人たちはやっぱりやめたと言われるかもしれないということなんです。ユダヤ人たちは選ばれた民でした。旧約聖書から神様を知るために、神様を礼拝するために集められた民でした。そして信じるならば、あなた方は祝福を受ける。アブラハム時代からずっと約束された人たちなわけなんですね。もし神様がそのアブラハムの子孫を見捨てるとするならば、後で信じる私たちも、もしかしたらいつか見捨てられるかもしれない。不安になるかもしれない。けれどもパウロは言うんですね。決してそんなことはありません。じゃあなぜなのかという理由が二つ書かれています。まず一つ目が、パウロ自身の証明です。もう一つがエリアの証明という、エリアの物語からパウロは語っているわけなんです。まず一つ目はパウロ自身。パウロ自身はどう書いてあるかというと、この私もイスラエル人でアブラハムの子孫、ベニヤ民族の出身ですと書いてあります。つまりパウロは私自身が生粋のユダヤ人で、私がイエス・キリストを信じているので、私が救われたので、決してそんなことはない。これが一つ目の彼の証明です。私自身が迫害するものだったのに、それが ここの場に立ってイエス・キリストを証しするものとして立っている。これこそ恵みの証明であり、このユダヤ人が見捨てられていない、神は見捨てないということの証明であるということなんです。根拠の二つ目、これはエリアの物語からの引用です。2017年度版はこのところをエリアの箇所でと2節に書いてあります。この場合の書き方はエリアの物語でっていうふうな表現を使っています。昔はですね、この旧約聖書の、新約聖書の時代はエリアっていうとエリアの一箇所というよりも、こういう場合はエリアの物語全体から考えるという表現です。どんな物語のところを言っているのでしょうか。この箇所の引用のところ、3節がその引用の文章になりますね。エリアの物語です。エリアはの時の王様。エリア自身は北イスラエル、北と南に分かれている時、王国の時代の時のお話です。北側の実は最も問題のある王様の時の預言者でした。どんな預言者かというと、もう名前を聞くとアハブ王とイゼベルという夫婦の王様の時でした。この時、エリアはこのアハブ王のところに行って雨が降らないという話をします。そして3年の間雨が降らないわけなんですね。そしてその3年の後、この王様のところにエリアは行くわけなんです。そしてこのエリアがこのアハブ王の妃、イゼベルが抱えている実は偽物の預言者と、退場するわけなんですね。アハブ王様の奥さん、イゼベルは、外国の王様からの来た、嫁いできた人でした。このイゼベルは、自分と一緒に、偶像を連れてきました。アシェラという偶像と、そして、バールという偶像でした。そして、偶像だけではなく、預言者を何百人も連れてきて雇ったわけなんですね。エリアはこの預言者と一緒に、と戦いました。どんな戦いかは、子供の話で聞いたことがあると思います。この生贄を火をつけないで燃やし尽くそう。偽物の預言者たちは祈って自分の体を傷つけて、その時を待ちますが何も起きません。エリアはそれを見て笑います。そして自分の時には水をたくさんかけて、そして神様に祈るわけなんですね。そうすることによって、神様が火を下されます。みんな驚いて、本当の神様がどちらかわかるわけなんですね。人々は、偽物の預言者を処刑します。そして、その時から雨が降るっていうところが書いてあるわけなんですね。第一列王記のところに書いてあります。列王記の19章あたりからですね。17章から列王記第2の2章までがエリアの物語です。さあ問題はここからなんです。今日の箇所はその後の話が書いてあります。その時、王妃イゼベルは怒るわけなんですね。なんてことをするんだ。捕まえてきて、このエリアをやっつけなさい、殺しなさいという厳しい言葉を持ちます。エリアはそれを聞いて逃げていくわけなんです。どんどん逃げていきます。そして、40日40夜、神様はご飯を与えて、エリアをホレブの山というところまで逃がしていきます。神様は言います。エリアにそこで何をしているのか。エリアは言うんですね。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊しました。ただ、私だけが残りましたが、彼らは私の命を狙っています。エリアは疲れていたのかもしれません。大勝利をしたのに、彼は私だけが残りました。神様の力を間近で見たはずなのに、もう私の命を取ってください、とも実は言っているんですね。神様は何と答えたでしょうか。今日の11章の4節で引用がされています。しかし神が彼らに告げられたことは何だったでしょうか。私は私自身のために男子7000人を残している。これらのものはバールに膝をかがめなかったものである。ということなんです。 パウロは何が言いたかったのでしょうか。思い出してみましょう。ローマの人々はどういう教会だったでしょうか。ローマにある教会はどんな教会だったでしょうか。その背景、その周りの周辺はどのようになっていたでしょうか。